青森健やかナビ生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは中泊町町長の浜立豊光さんです。浜立町長、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は町長さんにですね、中泊町のさまざまな取り組みについてお聞きしたいと思っています。その前にご自身について少しお伺いしたいと思ってるんですが、今年4月の、中泊町長選挙でこう初当選されたということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のご心境といいますか、どういった感じなんですか？
選挙やったのが4月の9日で、就任が4月の24日からですから、3ヶ月ちょっと過ぎた感じなんですが、自分が町長になってみると改めてこの責任の重さって言いますか、そういうものを感じながらですね、忙しくあっという間に3ヶ月間が過ぎてしまったっていう感じです。
そうですか。そんな浜立町長さんのプロフィールについてですね、お伺いしたいんですが、ご出身などから少し教えていただいてもいいですか？
もともとは中里町、中里町、出身でございまして、父親がですね、旧中里町、母親の方が旧子泊村の出身でですね、私は昭和34年に生まれてるんですけども、我が家では58年前にもうすでに中里町と子泊村が合併をしていたとで、今中泊町になって私が町長になったんですけども、なんか昔から深いご縁があるんだなというのを感じています。
なるべくしてなられたということです。
だから、町の皆さんからの期待もこう肌で感じるものがありましてですね、もともと自分自身、子供の頃から、走ったり卓球やったり野球やったりですね、運動が好きだったもんですから、町長になる前は県の職員で、休みの日なんかはよく山菜採りに出かけたりですね、で週末は私県庁の卓球部にも属してたもんですから、週末は土曜日か日曜日どちらかは必ずですね、2時間くらい汗を流してました。
じゃあご就任前は県庁におられたということなんですね。
長かったですよ。34年9ヶ月県庁におったんですけど、私中里町出身で高校が五所川原で、大学が弘前大学、村瀬先生の活躍されてる弘前大学だったんですけども、昭和57年に大学卒業しまして、県庁入ってから福祉の仕事をやってですね、家庭訪問をする仕事をやったんですね。ケースワーカーっていうのをやってまして、でしばらくして、本庁の方に来てからはコンピューターのプログラムを開発する仕事をやりましたので、当時は事務用のですね、職員がみんな手計算で計算したのを、コンピューターに一括計算させるような仕組みの開発やってですね、一番思い出深いのは平成の4年から7年まで、韓国のソウルの方に赴任してましてですね、でちょうど青森ソウル便が平成7年の4月に飛び始めてるんですけども、その前の2年間韓国ソウルの方で、これ自治体国際化協会っていう国の方の機関の事務所作りに行ったんですけども、その時の2年間の経験が一番大きいですよね。その後帰ってきてから青森で行われた冬季アジア大会の組織委員会に出向したり、で組織委員会に戻ってからは三村慎吾知事になって秘書を2年やらせていただいて、
そうなんですか。
3年ほど前には県の秘書課長をやらせていただいて、で秘書課長終わってから東京事務所の所長として行っておったんですよ。で9ヶ月間で前町長がですね、今年の選挙出ないって突然言い始めましてで戻ってきてくれないかって言われてですね、去年の12月31日で県庁を辞めて、今年の4月の選挙に出させていただいたっていうことなんですよ。
すごい、この密度の濃いと言えばいいのか、
大変な
すごいですね
いえいえ、
浜立町長さん、私も現役時代からよく存じ上げてますけど、韓国語もペラペラの国際派の町長さん、県庁時代も要職をね歴任されて、非常にご実績もあるし、そういう方がやっぱ町のマネジメントをやられて、非常にこれがどういう展開されるのかって楽しみだし、あれですよね、浜立さん町長になってまだ3ヶ月だっておっしゃってましたけど、随分となんかこうメディアの露出も増えてるような感じしますよね。ご活躍されてんだろうなと思いますね。
県庁時代に広報広聴課っていうところにも所属してまして、メディアの皆さん、報道の皆さんとのお付き合いのでよく取材にも来てくれて、その頃の多分つながりなんだと感謝しております。
はい、でもとっても大切なことですよね、は
い、だからこれからの話、うん、楽しみにしたいと思います、
ね、そうですね、は
い、ありがとうございます。
町長、あの中泊町について、はい、ぜひ町長からご紹介いただいてもいいですか、
うん、ぜひ言わせてください、はい、あの中泊町、まあ、先ほどお話しした通り旧中里町と旧小泊村が合併してるんですが、うん、ご存知かと思いますけども、うん、あの小泊村っていうのはあのタピザキ津軽半島突端のタピザキから少し降りてきた幻の国道339って言われてるところ の、うん、その下の方に南側の方に位置してまして、あのもちろん海に面しているわけですから、うん、あの魚が非常に豊富なんですね、
はい、
でイカも昔からあのよく取れるところで、最近ではこのウスメバル、まあ、海峡メバルというんですが、
はい、
この海峡メバルで、すごい賑やかになっている地域です。であのちょっと南の方に下ってくると13港がありまして、うん、13港の南岸もですね実は中泊町なんですよ、でシジミもね取れまして、でそこから北の方に来ると田園地帯、岩木川 の、 あの東岸の方から、中山山地の方までの平野部で、まあ、米を作っている中里地区があると、うん、非常にその農業と漁業でバランスの取れた地域、ただちょっと心配なのがあの飛び地合併してるもんですから、間に五所川原市がはまってるっていうのがですね、ちょっと心配なそんな地域なんですが、あの本当に景色も良くてですね、あの岩木山が一番綺麗に見えるのがうちの下前地区かなと思ってます、自分では思ってます。
なるほど、
はい、七里長浜の上に岩木山が浮かんで見えるんですね。
なるほど、
海の上に浮かんで見える岩木山、
そ
のから頂上まで綺麗に見えます。
あ、そうですか、はい、なんか全てを持っている地域みたいなねと思ったんですが、ただ今そのどこの地域でもあのよく課題として挙げられるのが、例えば高齢化が進んでいるとか、そしてまた高齢者の方が一人暮らしがとかっていうようなことがあるかと思うんですが、あの町長のところでは何かこう取り組みなどされているんですか。
今どこの地域でも日本全国どこ行っても人口減少、少子高齢化、これ私があの町長に立候補してあの選挙の時に町の皆さんに訴えてきたのも、これを何とかしなきゃいけない、今あの中泊町人口が1万1500くらいあるんですけど、あの県の方の調査、それから社人権あの研究所の調査でもですね、はい、どんどん人口が減っていって5000人6000人になるのも、あのもう予測されてるくらいなんですよ、はい、それを止めるためにどうしたらいいのか、これは私自身は中泊町の特徴である漁業と農業でしっかり食える地域を作る、なりわいとしてやっていける地域を作る、はい、このことがまず大事だろうと思っています。経済基盤をしっかりさせる、
はい、
その上で今お話のあった高齢者の方々、一人暮らしの方々、この方々の暮らしをどうするのか、今までと同じようなあの例えば施設でお世話をするとか、あのデイサービスなんかでやるとかっていう体制だけじゃなくて、暮らし方そのものを変えていく必要があるんじゃないのかな。
あ、
うんうん、一人暮らしの方々を一人にしないで、はい、例えば世代間が合同で暮らせるような、
あ、なるほど、
多世代型の集合住宅みたいなものを、で1階にはお年寄りが暮らしていて、2階3階に子育て中のご夫婦が暮らして、はい、上の階には子育てを終えた世代が暮らすような、でお年寄りと子どもも全部見守りながら地域で暮らせるような、
あ、いいですね、
そんな形を作れないかなっていうのを今夢に思ってます。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、今こう町長さんが暮らし方っていうね、うん、はい、言葉を使われて、
その暮らし方に行くまでの間っていうのは、やはり現段階 の、 その暮らしをどうその見守っていくかっていうのがありますので、先月20日なんですけども、郵便局さんとですね、あのお話をさせていただいて、まあ、災害があった時の対応、それから普段でもですね、高齢の方とかをあの見守っていけるような協力体制を敷きましょう、まあ、郵便局の配達員さんは毎日のように地域を駆け回っておりますので、はい、あの地域の変化っていうのに非常にこう敏感に接することができるお立場なので、はい、あのまあ、例えば道路がちょっと壊れてるとか、でお年寄りのところに配達した郵便物がいつまでもあの取られないでそのままこうポストに入ってるとか、新聞が溜まってるとか、そういう異変に最も早く気づく方々なん で、
で、ね、
あの今協定を結んでおります、で 地域にはこう集会場、はい、そういうところでですね、生き生き100歳体操
っていう、100歳体操、
この体操をやると健康になれるということで、ですね、でその活動もですね、はい、まあ、健康はもちろんなんですけども、やっぱりこう一人で暮らしてると心のこう状態がですね、まあ、寂しさっていうのがやっぱり人間をこうどんどんどんどんこういじめていきますんで、そういうこう状態にならないようにするためにも、そういう施設集会場で集まって運動したりお話ししたり一緒においしいもの食べたりですね、そういうこともやっておられることをその支援していきたいなと思っています。
あ、なるほど、
はい、先日も町民課の私ども福祉の担当の健康の担当の方とお話ししておったら、はい、なんとかこの検診受診率とかですね、上げることで早い段階で病気を見つけたりですね、早い段階で治療できるような形を取れないのかなっていうことを相談してたんですけども、農家さんと漁師さんが多い地域でして、なかなかその仕事を休んで検診に行くとかですね、
そうですね、
そういう形が取りづらいもんですから、今漁協の組合長さんたちともお話ししながら、どうやってその受診率を上げていくかということを今工夫をしてやっております。から企業さんもですね、平日だとなかなか厳しいので、休日にですね検診を受けられるような形を準備して、まあこれ集団でやれるような形を準備してるんですが、
はい、
集団検診を受けいただけないような方にはですね、個別検診でご自分の都合のつく日に検診を受けられるような形を取ったりですね、しながら受診率を上げる運動もやっております。
まあ今浜田町長からいろんなお話ちょっと聞かせて、まあ3ヶ月はやってずいぶんいろいろやられてらっしゃるなと思ってびっくりしましたけど、やっぱりね、最初におっしゃったまずはやっぱ地域の人口減対策、経済の基盤をしっかりやるってとても重要なことだと思います。また健康問題に関してもやっぱり検診をねちゃんと受けていただくっていうのはとても重要なことなんだけど、やっぱいろんな工夫をされているなっていうことをよく感じましたね。まあそういうことが地道に続けられるといい成果つながっていくんじゃないかなと思いましたね。
ありがとうございます。所長、はい、最近、はい、中泊まりといえばすごく有名になったものが
メバルですよ ね中泊まり町といったら今メバル、
ね、
薄メバルっていうちょっとオレンジがかった、魚体の魚なんですけども、海峡の速い潮の流れの中で育つので、はい、非常にこう締まった肉質になってて、刺身で食べても煮付けで食べても、はい、炙りで食べてもうまい、この美味しい食べ方を一挙に食べられる、
そうです、ね、
これが中泊町メバル膳っていうのが出してまして、
はい、
でおまけに店によってはしじみ汁が出て、
なるほど、
というでこれが2年前、はい、2015年の7月3日にデビューをさせていただいたんですが、
はい、
この前の6月の末でですね、4万食を達成しまして、経済効果が2億数千万とかっていうのが出てるんですが、たくさんの皆様に召し上がっていただいて本当に感謝しております。これがまず今中泊まりといえば、って言えばメバル店っていう、
そうなんですね、
はい、この前2周年を記念してですね、お膳を食べに来られた方はいいんですけど、来られなかったご家族の方へのお土産用としてメバルでチンっていうのを作りまして、これはレンジでチンするだけでメバルの美味しい煮付けが食べられる、手軽に煮付けが食べられるっていう、
ね、でもやっぱそこで食べたら次はもうお土産持って帰りたいと思いますよね。
これが第2弾、
メバルでチンですね、
はい、メバルでチン、
は
い、今第3弾も用意してるんです。
あるんですか。
これがですね、
はい、
第3弾で
メ
バル焼きっていう、そのイメージはこれタイ焼きじゃなくてメバル焼き、
あ、なるほど、
はいはい、
そういう意味なんだ。
形がですね、フィギュアがメバルになってる、
その中にはあんこが尻尾まで、
だから今これ高校生がプロデュース、中里高校の高校生がプロデュースしたんですけど、
素晴らしい、
中身についてもですね、これからいろんな工夫が、
あ、そうなんですか、
あんこだけじゃないかもしれない、交互期待です、
あ、そう、はい、まあ、ますますじゃあ、ね、
ぜひもう中泊においでいただいたらメバル膳を食べていただいて、メバル焼きをスイーツ食後に食べていただいて、お土産にメバルでチンを買っていただく、
もうストーリーが出来上がりましたね。
なんとかよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、この後ですね、いよいよこう夏祭りシーズン真っ盛り ね、もう本番になると思うんですけども、中泊町での催しについて教えていただけますか。
まあ、青森は今日ねぶた祭りなんですけど、中泊町はですね、まあこれ県内どこの町村も同じなんですけど、地域の祭りをやると、うちも、8月10日この10日11日が中里地域の中泊祭り、はい、で中泊祭りですから子泊まり地域もなきゃいけないんで、子泊まりした前は8月14、15に行われます。これはあの地域の特徴が生かされたですね、中里地域ではねぶたよさこい花火とかやるんですけども、子泊まり下前地区に行くとですね、洋上相撲大会とかですね船の競争とかですね、海の上に発泡スチロールで土俵作って、そこの上で相撲大会がやる。
なるほど、なんか絵が浮かんできましたよ。
これなかなか面白いですよ、ね、うちのマスコットでマイケル、マイケルジュニア、イカリンってこう3人いるんですけど、多分土俵
で
やってくれるんじゃないかなと思って、
でも
いかに泳げるかなっていうのは心配なんですけど、
はい、楽しそうですね。
それから今メバルの話さっきしましたけど、メバルもですね、網で取ってるのと一本釣りで取るのとあるんですけど、網にかかったメバルを網から外すっていう作業を、これ体験メニューでやっていただくっていうツアーも用意しておりますので、ぜひお子さんお釣りになってですね、体験をしていただければ、でその外したやつをまたメバル膳で食べていただくと。
あ、いいですね。
自分で外したやつを食べるとなると子どもたちを喜びすると思います。
そうやって体験型もね、
いいよね、
体験型ね、そういいですよね、で最後はお腹に収まるっていうところはもっといいですね、
ぜひお越しいただければと思います。
ありがとうございます、はい、最後にですね、町長から今後に向けてこう一言ぜひお願いしてもいいでしょうか。
楽しい祭りも美味しい食べ物も健康であればこそ楽しめるものなので、まあ町の皆さんのみならずですね、青森県内の皆さんがもうとにかく検診を受けて健康を維持していただいて、特に我が町の中泊町の方々にはそういう自分の健康をしっかりとこう管理していただいて、お医者さんにも見ていただいて、その上で平均寿命を伸ばして、で元気で活力活気のある中泊町を目指していきたいな、でその町の皆さんが美味しい食べ物、まあ、山菜もありますし海のものもありますので、そういう美味しい食べ物をいただきながら、綺麗な景色の中でこの町に生まれこの町で育ってよかったと、もう真心の代まで行っていただけるようなそんな町にしたいなと、これが町長としての仕事なんだろうなと思って毎日楽しく仕事をさせていただいております。
そうなんですね、はい、村下先生いかがですか。
いやもうね、本当3ヶ月の間に随分といろいろ仕掛けられてるなと思ってびっくりしました。浜立町長のお話聞いてて思ったのは、この中泊メバル勢に代表されるんだけど、やっぱこの津軽海峡メバルをこうブランド化して、でやっぱりこうもともとどの地域でもいろんなやっぱいい資源ってあると思うんだけど、それをちゃんとやっぱ新しい価値をやっぱ意味付けして、それをやっぱ世の中に発信していくと、それによってね、もう3ヶ月でこれだけ経済効果も生まれるわけですから、これからの展開が非常に楽しみだなと思いました。
そうですね、
ぜひメバル膳も食べに行きたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、はい、頑張ります、
はいはい、ありがとうございます、今日は村下浩一先生と一緒に中泊町町長の浜立豊光さんにお話をお聞きしました。浜立町長、そして村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。